ゆばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、長く政治にちょっと関係されてきて、俺は重要なポストもやりですね。かつ人格、識見ともに、優れた人と、ちょっと一緒に食事をしたりして、ゆっくりとお話をする機会がありましてね。なんていうんですかね。今の日本の状態ですね。政治とかいうのに関わらず、例えば、学者の世界も、実業界の世界も、それからもちろん政治の世界もですね、これが日本人かと思うような状態にあると。で、彼も非常に危機を感じておりまして、私もそうなんですが、要するにこのままでは本当に私たち真面目にですね、子供たちに日本を引き継ぐようなレベルじゃないんですね。で、割合といい本も紹介していただいたりしまして、今日これからどう考えようかなと、いうような気分でありますが、一番近々のですね、厳しい状態がありますので、それをちょっと今日はひばりクラブの皆さんにお伝えしようと思います。それは現在のパレスチナですね、ガザ地区とかそういったことを中心とした、イスラエルとアラブの間の、戦争って言いますか、虐殺って言いますか、戦争ってのは軍隊と軍隊が、普通の人がいないところで戦って周囲を決するというもんでありますから、現在のガザ地区の状態というのはもう本当に醜悪って言いますか、臭い匂いが漂っているというそういうような戦場なんですけどね。ですから、なんつっていいか、戦争反対なんていうもんじゃないんですね。だけど、その状態は、ガザ地区の状態はちょっと起きましてね。現在日本人が最も注意しなきゃいけない、このパレスチナ問題で注意しなきゃいけないのは、何と言っても石油なんですよ。現在ね、石油の比率は、それは石炭だとか天然ガスといろんな多様になってますが、もちろん太陽光発電なんか全然役に立ってないわけで、我々は石油を失うとですね、自動車は動かなくなるし、電力ももうほとんど動かなくなるので、結局は、冷蔵庫も動かないと、いうような悲惨な状態になることが目に見えてるわけですよ。現在の日本は。それにもかかわらず、それで石油のね、輸入先っていうのを、1972年の石油ショックの時にですね、中東に依存しちゃいけないと。しかも、ペルシャ湾ですね。ペルシャ湾っていうのは皆さんご存知の通り、出口がすごく狭いんですよ。その出口の狭いとこから日本向けのタンカーがどんどんどんどん出ていくわけですね。で、やっぱりこれは非常に日本人の安全としては、危険な状態であるということで、多様化っていうのがね、これがね、実はどういうことになっちゃったかっていうと、今でも、ペルシャ湾の沿岸国から 90%、サウジアラビア、カタールね、オマーンね、アラブ首長国連邦、このところからほとんどの石油を輸入してて、90% なんですよ。で、従来はロシアからも輸入してましたけど、現在のウクライナ戦争でロシアからの輸入が止まっておりますんでね。もう 97%、言ってみれば 100% 全部日本はですね、ペルシャ湾の入り口で使命を制されてるっていう状態なんですよ。だから一刻も早く、現在の岸田内閣の大臣、関係大臣はですね、この日本人の危機をとにかく回避するように動いてくれなきゃいけないんですよ。まず、外務大臣はね、とにかくサウジアラビアに行くことですよ。やっぱりサウジアラビアが、あそこの安全について全体として支配しておりますし、今の皇太子は非常に優れもんですからね。それで、ややどっちかったら親日ですから、最近親日と随分違うんですけども、日本が中東をサボってますからね。だからその影響を受けてますが。それでもめげずに、やっぱり外務大臣はまずサウジアラビアに行く。それからイランに行くってことが現在のアメリカの大統領なら可能ですがね。外務大臣はイスラエル行くって言ってるんですよ。なんだと一体。日本の外務大臣は何人ですかって聞きたいぐらいなんですよ。外務大臣だけじゃありませんね。まずその次に大事なのは防衛大臣ですね。防衛大臣はペルシャ湾の入り口の日本のタンカーの航行の安全のために軍艦を派遣しなきゃいけません。で、これにはやはりですね、憲法9条の問題があるので、まず憲法問題を片付けなきゃいけない。これ本当は関係ないんですよ。本当は関係ないのは憲法9条をよく読んでいただくとですね、国際紛争を解決する手段かどうかということによって大きく分けております。で、ペルシャ湾の日本のタンカーの航行の安全保障っていうのは国際紛争に全然関係ありません。 日本のタンカーの安全を日本の軍艦が守るんですから。外洋っていうのはもう基本的にそうなってますからね。ですから、まあ、あともう一つは今ね、難しいのは、南シナ海ですらね、この前、フィリピンの船が中国の艦船といざこざ起こしましたけど、ここを通ってくるんですから。3カ所難点があるんですね。ペルシャ湾の出口と、マラッカ海峡と、それから南シナ海。この3つがね、日本人のエネルギーにとっては生命線なんですよ。だから、自衛官は、日本の自衛隊は何のためにあるかって言ったら、まず一つはね、ここのタンカーの航行は、絶対に自衛隊が守らなきゃいけないんですよ。自衛隊以外に守ることできないんですよ。しかも自衛隊っていうのは、我々の税金を1年に5兆円以上も使って、今増額しつつありますけどね。それで、世界の軍事力の第5番目ですから。アメリカ、中国、ロシア、4番イギリスだったかな、日本。まあ、いずれにしてもそんな感じなんですよ。ですから、十分に日本の艦船が行けばですね、軍艦が行けばですね、他の国は手出しできません。しかし、何ですかね。もうこのパレスチナの騒動が起きてからっていうか、これはアメリカのミア・シャイマーっていう非常に優れた評論家がすでにですね、もう近々、パレスチナで、イスラエルと、それからパレスチナ人の間で大きな紛争が起こると。あと、それにイランがどういうふうに関与するかってことについては、相当きちっとした論文を出しておりまして、現在アメリカではそれ非常に議論になっております。日本はもちろんマスコミがないに等しいですからね。ですから、こういうきちっとした論評をテレビでやるってことがもうないんですよ。最近ネットにね、地上波が随分進出してニュース流してますけど、相変わらずね、人気取りっていうか、本当に日本人のための大事なものを流してないんですよ。それからもちろん外務大臣、防衛大臣の次にこの問題で重要なのは、もちろん経産大臣ですね。まあ、産業界、とにかく石油が入らなくなると大変なんですよ。で、だからこの3人の大臣は頑張ってやんなきゃね。行動するとともに、国民に対して演説が必要ですよ。国民の皆さん、今石油はこういう状態になって、ペルシャ湾の出口で非常に難しいことになる。イランが戦争に参加したら、直ちに日本の石油は全面的に止まるかもしれない。それで石油の備蓄量はこうだ。これに対して、アメリカとの外交の的な交渉はどうなってるか。経産大臣は、備蓄量から言って、戦争から言ってどうか。防衛大臣は、まあ、日本のタンカーを日本の軍艦が守るのは当たり前なんだけど、それを具体的にどういうふうにやるのか。これを国民に切々と訴えてもらわなきゃいけない。それがすごく大切なことですよね。だって、何のために日本政府があるんですか。この頃はね、まあ僕は維新のやり方っていうのは非常にこう、ダメだと思うんですけど、なんか、高校無償化とか、幼稚園無償化とか、金を配ればいい。金を配って人気が取れればいい。僕はね、大阪の人でもそうじゃないと思いますよ。この前大阪行っていろいろね、そういうのと話して、政治的なこと話してきましたけどね、なんとなく感じとしては大阪、なんか、金さえくれれば何でもいいっていう感じに見えますけど、そうでもないですよ。ですからね、私はね、やっぱりここはね、やっぱり日本人として、やっぱり動かなきゃいけないと思うんですね。今日その政界の偉い人とも話をしたわけですが、まあ話は自然と明治時代、江戸時代になりましてね。あ、こういう人立派だった、こういう人立派だった、この人はこういうふうに言ってた。一つ一つのことにポリシーがあって、演説があって、実施してるんですよ。これが大切ですよね。自分で政策を持ってて、大臣ともなればね、自分で政策があって、それを一生懸命国民に説得して、そして実施する。それで国民が、石油は大丈夫ですか？うん、大丈夫だよ。俺がいるから。外務のことは、俺が外務大臣がもちろんやってやるんだ。防衛大臣は、いや、日本のタンカーが、航海を航行できるような恥さらしはしません。それが自衛隊の役割ですとこう言ってほしいし、経産大臣は日本の産業界がいかに重要であるとよく知ってると。この30年間、日本の経済が発展しなかったのは、いろいろ政府にも問題があった。だから、絶対この際そういうことないように頑張ると。こう言ってほしいわけですよ。いや、実はね、アメリカもね、大臣のレベルが下がっちゃうと全然ダメなんですよね。トランプ大統領の時はアメリカの国務大臣。まあ、日本で言えば外務大臣に相当してましたけど、立派な人がついてましたから、 むしろトランプ大統領も発信力強かったんですけども、国務大臣も発信力強かったですよ。だけど今度のバイデン大統領になってね、現在のアメリカの国務大臣っていうのは言ってみれば役人のちょっと偉い人ぐらいなんですよ。で、まあバイデン大統領と一緒に今までやってきて論功行賞で国務大臣になったんですよ。だから実はアメリカの国務大臣がだらしないときは戦争が起こるんですよね。で、ウクライナ戦争が起こり、それから今度パレスチナで戦争が起こる。虐殺というか。だからこれは本当に一重にね、まあ言ってみればアメリカの国務大臣、つまり外務大臣の人選を誤ったためとも言えるんですよ。まあそれはね、アメリカといい、日本といいですね、一流国のこの大臣っていうのはね、それだけ世界に影響を及ぼすわけです。で、これについて、日本の、例えばテレビとか新聞の論説陣がですね、動かないということは情けないですね。まあだけど、ちょっとここで脱線しますとね、この前、ある出版社の社長にお会いしたんですよ。で、まあいろいろ本の出版とかそういうことに対してお話をしたんですね。その時にね、びっくりしました。私はね、出版社の社長が時々ね、とか編集長がですね、私にですね、政治家の本は売れないってことは前から聞いてるんです。なんでかあったら読み手がね、どうせ嘘が書いてあるから。そういう目なんだって言うんですね。まあそれはまだ良かった。この前ある出版社の社長にお会いして聞いたのがですね、テレビの解説者の本が売れなくなったって言うんです。なんでかあったら嘘ついてるから。ね。確かに今テレビとかそういうところで論評するのはもう嘘つきしか残ってません。僕に言わせりゃ。誰々って言いませんよ。僕もテレビ界でいろいろ評論しておりましたけどね。とにかくね、テレビ局の言う通りの嘘を言わないと、解説者になれないんですから。当たり障りがなくて、何にも意味がなくてっていうね。だけどね、そこまで言ってるとは思いませんでした。要するに、テレビの解説をしてる人の本が売れなくなった。昔は売れてたんですよ。もちろん、テレビの解説をやると名前が売れますから。それで売れるんだけども。今はね、逆になりましたって言うんですよ。びっくりしましたね。まあ僕は、今テレビとか新聞の批判をしてますけどね。やっぱり、この民主主義では言論は大切なんです。だから言論の皆さんって呼びかけたいですね。まあ学者の皆さんにも呼びかけなきゃいけないんだけど、やっぱり日本人の魂を持って、職業に忠実で、誠意のある、誠実味のある、誠実っていうのはね、嘘をつかないってことですよ。この言ったこととやってることが一緒、嘘をつかない。このことは社会の財産なんです。もしこれが失われると、いちいち言ってる人が正しいこと言ってるかをチェックしなきゃいけないし、何個も調べなきゃいけないし、嘘なんかが入っててね、デマとかそういうの入ってたら、本当に社会は大変なんですよ。日本がね、今まで国も小さいし、資源もないのに、これだけ繁栄してきて、今では立派な一流国になっているということはなぜかっていうとですね、これは他ならぬ日本人の誠実さなんですよ。これが失われつつある。だから皆さん、ぜひひばりクラブを中心に誠実な日本を取り返したい。誠実な日本では泥棒も少ないし、嘘も少ないし、犯罪も少ないし、本当に幸福な人生を送ることができます。これは今までの外国と日本の一番大きな差は、国民が誠実だったかどうかってことです。それで、政治をやる人がね、自分のためではなく、国民のためにと思ってやったっていうことですね。外務大臣の方、ね、防衛大臣の方、経産大臣の方、まずは発信してください。まずは自分はこう考えてる。国民の石油を確保するためにはこうなんだ。ね。ということを言っていただきたい。経産大臣はそれから今後のことを教訓にして、これからの石油はさらに、世界でもちろん多様化できますから。多様化していくということについて自分はこうやりたいということも熱っぽく語ってもらいたいと思います。私もつい熱っぽくなっちゃいましたけどね。まあ今日はこれで終わりにします。